は火祭り、歌方の夢、苦よしき思いに身を焦がし、闇夜に消えゆく線香花火。ラジオドラマ火祭り第3話、天国への階段。夫の月影とは、17年前に結婚してすぐに一人息子の翼が生まれた。そして作家として不遇な時代からずっと支えてくれた。
なんでこんなつまらない作品が優勝して私が選ばれないの？
玲子、大丈夫だよ。次はきっと入賞できる。
あなたに何がわかるのよ。私はこの賞にかけていたのよ。
だから次のコンクールで頑張れば。翼が起きてしまった。おお、よしよし。
よく泣く子よね。何が気に入らなくて一日中泣いているのかしら。
子供は泣くのが仕事だからね。
このまま。
え？
このままずっとこの子の世話に追われて一生を終えるのかしら。
玲子、僕もできるだけ早く帰って翼の面倒を見るよ。
何が何でも次は入賞するわ。何が何でも。
あまり思い詰めると体に触るよ。布団の中に入って少し目を閉じるといい。
いいえ、眠らない。私はチャンスの扉が開くまで叩き続けるわ。開かなかったら扉を叩き壊すだけ。今晩から書斎にこもってずっと仕事します。
そして私は血の滲むような努力をして、その年の大衆文学賞をついに受賞した。
月影先生、受賞の感想をどうぞ。
読者の皆様とお世話になった方々へ心から感謝します。記者会見では余裕の笑みを浮かべたが、幾晩も眠らず、ろくな食事も取らず、手が痺れるほど書き続けて、やっと取った賞だった。しかし、すいた髪がごっそり抜けるのを見て、平凡な幸せに満足できない自分を呪ったのだった。そして、話を17年後の現在に戻そう。私と和也さんが旅館の出荷でこの世を去った後に、和也さんの妻、一条みゆきは放火の嫌疑で警察に事情聴取を受けていた。
刑事さん、指をコツコツするのやめてもらえますか？3日間も聞いてると頭がおかしくなりそう。
あなたがイライラさせるからでしょ。なんでオーランソーの名前を知っていたんですか？
だからいたずら電話がかかってきて。
変な嘘つくのはやめた方がいいですよ。
刑事さん、私が放火したとでも思っているんですか？
そんなことは言ってません。
言ってます！何度も何度も同じこと聞いて。そもそも私は家にいたのに、どうやって静岡でそんな恐ろしいことをできると言うんですか？
このご時世、お金を出せば願いを叶えてくれる人間はいくらでもいますからね。
私が誰かに依頼してやらせたと言うんですか？二人の関係なんて全く知らなかったと何度も言っているでしょ？
そんなわけないでしょ。自分の夫が3年間も浮気していたのに。え？弁護士を通して月影昇るが？仕方ないわね。一旦釈放します。
大丈夫ですか？なんで3日間も拘束してたんですか？
任意同行ですから、お聞きしたいことがありましたので。
非常識じゃないですか？夫を失ったばかりの遺族に対して。
不審な点があれば調べるのが警察の役目です。それが亡くなった方に対する供養です。
不審な点って？
私が旅館の名前を知っていたから疑われたみたいです。
旅館の名前？あ、僕が一条部長の家に電話した時にこの方に話したんです。
え？本当だったんですか？いたずら電話と言ってましたが。
この方は僕のことあまり知りませんから、いたずら電話と思ったんでしょう。
あなたがあの電話をかけたんですか？
はい。一条部長の部下で、玲子の夫の月影昇です。
と、どこかでお会いしたような気がするのですが。
はい。3年前の夏、バーベキューパーティーでお会いしたことがあります。
ああ、覚えてます。
この度は、何と言っていいのか。
わざわざ来てくださりありがとうございます。早く帰らないと子供たちが。失礼します。
驚いた。嘘じゃなかったんですね。本当に今思い出したみたいな顔してたわ。
なんで嘘なんてつくんですか。
犯罪の一番強い動機は嫉妬ですから。
その頃、父親を失った和也さんの次女、一条楓は夜の街をさまよっていた。
あ、もうコイン終わっちゃった。ゲームオーバーだ。もう、まあ、
楓ちゃん、そんなにゲーム台を叩いたら壊れちゃうよ。
え？あ、翼さん。
なんだか随分と荒れて別人に見えるけど。
ショックなことがあって、私のパパが。ううん、やっぱりいいや。
何でも僕に話してみて。
ちょっとまだ話したくないかも。
そんなにショックなことなんだ。心配だな。
どうして私のことをそんなに心配してくれるの？
だっていつも明るくて素敵な子だから。悩んでいるのなんて見てられないよ。
翼さん、ありがとう。私もうどうしていいか。
大丈夫、僕でよければ力になるよ。
嬉しい、そんな風に言ってくれて。
これハンカチ、涙を拭いて。
うん、ありがとう。このハンカチ返すね。ただいま。
楓、心配したんだよ。一体どこに行ってたの？
ごめん、なんかむしゃくしゃしてたから。
パパがあんなことになって楓までなんかあったらって本気で心配してたんだよ。
ごめんなさい。
よかった、帰ってきてくれて本当によかった。
葵お姉ちゃん、泣いてるの？
当たり前だよ、妹だもん。
ありがとう。なんか今晩はいろいろな人に使われた。
友達と遊んでたの？
うん、とても優しい友達、励ましてくれた。
そっか、よかったね。でもお姉ちゃんにちゃんと言って出かけなきゃダメだよ。
わかった。
ママから電話があってね、やっと警察から帰れることになったんだって。
本当？
ひどいことばかり続いてたけど、ママが帰ってこれて本当によかったね。
うん。
楓、頼りないかもしれないけど、お姉ちゃんと一緒に頑張ろう。
うん。
ちくしょう、こんなもの。涙拭いたハンカチなんて使えるかよ。自分だけ悲しいって顔しやがって、甘ったれんな。あの男の大切にしていたものなんて全部めちゃくちゃにしてやる。
息子の翼の性格が歪んでしまったのは、私に全て責任があると思う。私が和也さんに出会ったのは、夫の会社のバーベキューパーティーだった。
おい、バーベキューの肉焼けたぞ。飲み直すか。
わあ、やった。部長、向こうでスイカ割りしてますよ。行きましょう。
おう、後で行くよ。これ飲んでからな。
もうのんべえなんだから早く来てくださいね。
やれやれ、この暑いのによくやるな。
若いっていいわね。日焼けも気にしないなんて。
あなたはどなたかの家族ですか？
月影昇の妻の玲子です。あなたは？
月影軍の上司の一条です。
ああ、あなたが噂の一条さんね。
あれ、何ですかその微笑みは。
さあね。私、完璧な宝石に出会うと自然に微笑みがこぼれるの。
宝石？何の話？ あなたの誕生石はルビーかな。
あら、どうしてわかったの。
瞳の中に炎が見えたから。
そう。こんな退屈なパーティーをどうやり過ごそうかと考えていたけど、面白い方に出会えてよかったわ。
ちょっと待って、玲子、月影玲子。あは、まさかあの作家の月影玲子。
そうよ、若い女性にロマンスという名の媚薬を売る女。
感激だな。
あら、私の小説のファン？
まさか。ああ、しけ、うちの娘たちが夢中で読んでますよ。
お嬢さんたちにありがとうと伝えておいて。
自慢してやります。パパは流行作家の月影玲子に会ったって。
ああ、なんて空が美しいのかしら。群青色に輝いてどこまでも透けている。空を見て感動するなんて私初めてだわ。
どうしたんですか。涙なんか流して。この世で最も美しい人なのに。
たった今、私の人生の映写機はやっとカラーになったの。ずっとセピア色だったけど。
俺の人生の映写機もやっと回り始めた気がする。あなたを見ていると長い間ずっと待ち焦がれた映画を見れたかのようにワクワクする。
退屈は嫌い。
同じく。俺は絶対にあなたを退屈させない。芝の女王のように崇拝する。
暑いのも大嫌い。
涼しいところで一杯どう。天国への階段といういいカクテルがあるんだ。
いいわね。近くに車を止めてあるわ。行きましょう。
おい、玲子、もう帰るの？
ええ、少しドライブしてくるわ。
月影くん、麗しの奥方をちょっと拝借するよ。
え、あれ、一条部長も？
大胆だな。夫に堂々と宣言して立ち去るなんて。
天国への階段は真正面から登らないと。
君は悪い人だ。でもその背徳の香りが俺を酔わせる。
セピア色がかった私の世界は、和也さんと出会った瞬間バラ色へと輝いた。その日から私たちは激しい恋に落ちたのだった。
この物語はフィクションです。登場する人物、団体、名称等は架空であり、実在のものとは関係ありません。
ラジオドラマ火祭り、作・脚本小林久子、演出高橋誠、声の出演
一条みゆき、金子木彩奈、
一条和也、道田武、
一条葵、レオナ、
一条楓、浅香美優、
月影昇、つくも勝弘、
月影玲子、谷岡聖、
月影翼、重森文也、
内藤優子、門田トト。
お聞きいただきまして誠にありがとうございました。次回もお楽しみに。この番組は MK プロの提供でお送りいたしました。